些細な出来事の美術館、展示番号31、心に潜む希望と恐怖へようこそ。あなたと他の3人でこのゲームを体験します。音声ガイドに従って動いてください。正しい行動を正しいタイミングで行うことが必要です。セリフを言うように指示された場合は、他の人たちに聞こえるように大きな声で話してください。次に、あなただけの特別なトラックを聞きます。オーディオガイドがあなたの周りの世界を案内してくれます。ゲームの最中、多くはあなた自身で行動することになります。しっかりと指示を聞いてください。でも、周りの環境にも気を配り、しっかりと見ていてください。他の参加者を混乱させたり、自分を危険にさらしたりしないでください。このゲームは、恐怖と希望といった感情を扱ったゲームです。音声ガイドがどこへ行くべきか教えてくれます。もし案内された場所に到着しても、次に何をすればよいのかわからない。そんな時は次の指示を待ってください。あなたはこのゲームで重要な役どころになります。あなたは希望の大門です。ガイドが案内します。他に、恐怖の大門と人間二人でこのゲームをプレイします。さあ、お互いに紹介し合いましょう。手を振っている人は人間の男性です。そして、こちらが人間の女性です。手を挙げています。あなたは彼ら人間のことが好きです。こちらが恐怖の大門です。あなたは希望の大門です。他の3人にお辞儀をしてください。あなたは信じています。どんな最悪な状況にあっても、人々にそこから立ち上がることのできる強い心を与えます。さあ、他の3人に大きな笑顔を見せてあげましょう。希望の役として、あなたはあちこちに存在します。時々は行動を起こしますが、大まかあなたは人間のすることをただ眺めているだけです。あなたは自分が力を持っていることを知っています。希望は人々に素晴らしいことの数々をさせます。しかし、多くのことを知りすぎて、どこへでも行けるということが、逆にあなたを孤独な気持ちにさせます。このような経験を共にすることのできる人は誰もいないのですから。時々、あなたは人間になりたいと願います。もしかすると、今日、あなたは人間の誰かと入れ替わることができるかもしれません。カプセル自動販売機の中のおもちゃたちを見てください。そのどれもがそこから助け出してくれる誰かを待っているかのようです。それを買って愛してあげましょう。多分、希望は彼らが生き続けられるたった一つの方法なのかもしれません。生きるということがどんなことであろうとも、あなたはとてもいい仕事についています。あなたは不可能を可能に、できないであろうことをやってのけます。世界はあなたなしでは存在しません。人々はあなたを必要とし、称えています。時々、この人々の期待にどこまで応えられるだろうと我慢できなくなります。そんな時、 あなたはろうそくの炎の中に虫たちを飛び込ませてしまいたい。それが最高の幸福の瞬間なんだと感じます。正直に言えば、一度でいいから週末の休みが欲しいのです。もしくは休暇を。それはあなたを過労死から救うでしょう。この場所から離れましょう。アンパンマンのカプセル自動販売機が見えますか？巨大な動物のようです。彼は飼われて家に持ち帰られて可愛がられることの可能性を持つ異なるカプセルの卵を飼育しているように見えます。左を向いて歩き始めてください。青いプラスチックの床に沿って右手にあるファイヤーホースを通り、銀色の二つの柱の前を通ってください。あなたは大きな青の柱に向かっています。その隣にガラスのエレベーターが見えますか？エレベーターに乗って屋上まで行きましょう。これがあなたの方向です。希望のダイモンとして、常にあなたは人間の生活に多大な影響を与えてきました。人々に彼らの力を見つけさせたり、この世の生きる価値を見出させたりします。もう一度頑張って、もっと頑張って、何かを変えましょう。いい方向へ持っていきましょう。異なる未来へ向かって熱望しましょう。そうすれば、時にはそこへたどり着くのです。エスカレーターの上までたどり着いたら、左へ曲がり、バス停の方向へ歩いていきましょう。ガラスのドアを抜けて、バス停に入ってください。さあ、ゲート番号3へ行ってください。コンビニエンスと書かれた白い壁の白いドアの脇に立ってください。そこに立ってゲートに向かって人々が並んでいる様子を眺めてみてください。どのようにこの列は作られるのでしょう。列の最初にいる人と最後にいる人の違いは何でしょう？おそらく列の最初にいる人は自宅で問題を抱えている人でしょうか？彼らを見てみましょう。列の最初にいる人が一番嬉しそうですか？3番ゲートの近くにあるドアの近くに立っていてください。あなたはそこで人間になる唯一のチャンスを手に入れます。休みの日が来たのです。どこへ旅行に行きたいですか？あなたはそこで女性と会うでしょう。見たことのある顔の人を探してください。彼女が到着したら、彼女と向き合いましょう。彼女の目を見てください。 彼女を笑わせてください。あなたの明るい笑顔で。ジョークを言ってみるのもいいですし、おかしな顔をしてみるのもいいですね。想像力を発揮しましょう。彼女を笑わせることができましたか？笑わせることに成功したなら、彼女の人生を、それがどのように続くのか見てみましょう。彼女はあなたの立場を受け継ぎ、希望と愛を広めるでしょう。あなたのプレイヤーを彼女と交換してください。もし彼女が笑わなかったのなら、続けて挑戦しましょう。愛はすぐ近くにあります。誰かがあなたの存在に気づくことでしょう。プレイヤーを交換するのなら、今しましょう。あなたの物事への見方は変わったでしょうか？あなたは希望のダイモンです。あなたはどこにでも現れます。隠れているため、人々はあなたに気づきません。それでもあなたは諦めません。あなたの唯一の願いは、いつか人間になることです。これはどこにでも現れることに比べれば、ずっと簡単なことでしょう。バスを見てください。左に曲がり、バス停の端に向かって歩いてください。でも、一番端までは行かないでください。女性が途中まで一緒についてきますが、その後は別れるでしょう。ガラスの水族館に入ってください。エレベーターの右横にある階段を使ってください。ゆっくりと階段を登ってください。見上げたり見下ろしたりしながら。1階を通り抜けて、緑の芝生に入ってください。ゆっくりと呼吸しましょう。吸って、吐いて、歩き始めてください。手すりのところまで降りて、オアシスを見下ろしてください。また、後ろを振り返ってください。ガラスの建物は、貝殻のようにも見えます。耳の中の器官みたいにも見えます。現在では科学者らが亡くなった人々の耳を再び聞こえるようにできるということをあなたは知っていましたか？希望は成功しました。左に曲がり、手すりに沿って歩いてください。右手に、ここに再び入れる可能性のある入り口があります。 階段とエレベーターがあります。エレベーターの横で少し待ってください。しばらくそこに立ち、頭上を行き交う人々を眺めてください。水を通して輝く太陽光線の反射を見てみましょう。動かずにじっとしていましょう。ただ、人々が歩き回るのを見ていましょう。階段まで歩き、1階分降りてください。1階降りると、再びバス停が見えます。エレベーターのすぐ横に、青色のフロアに降りるための長いスロープが見えるでしょう。スロープを下まで降りてください。あなたの下に見えるスペースを見てください。巨大なステージのようですね。退屈ですか？それとも何か面白いシーンをやっているでしょうか？先のことが見えないとき、人間はフィクションによって理解しようとします。本を読んだり、映画を見たりして、悲惨な出来事や暴力を見ることで、人々は内面に抑圧された感情を解放できるのです。これがビデオゲームでも同じ効果が得られるのかは、まだ議論の最中です。私たちの中に眠る暴力的な要素は、そうしたメディアによって解放され、平和な生活を送ることができるのでしょうか。そう望まないのなら、あなたはあなたでなくなるでしょう。青色の床の地下階に着いたら、右へ回ってください。Uターンのようにして。青色の椅子のあるテーブルを通り過ぎ、左の角まで歩いてください。開かれた廊下のような場所が見えるでしょう。そこへ行き、まっすぐ進んでください。角を回ってください。床が変わったのに気づきましたか？セントラルパークの入り口へと歩いてください。ゆっくりと入ってください。地下の世界は自動的に開きます。光が変わりました。この匂いがわかりますか？ゆっくりと動いてください。一歩踏み出して、少し立ち止まってみましょう。 右手に空っぽの電話ボックスが見えますか？まっすぐに進んでください。廊下に沿って進みましょう。左と右を見ながら歩きましょう。もし人に出会ったら、微笑みましょう。アイコンタクトができるでしょうか？もしできるなら、誰かに褒め言葉を言ってみましょう。完璧じゃなくても大丈夫。気持ちを表すことが大切なのです。人々はあなたの気持ちを受け取ってくれるでしょうか？床を見ましょう。赤色の三角形が見えます。それはコンパスの針のように見えます。そこで立ち止まりましょう。床の上の赤色のタイルの上に立ちましょう。あなたは人々に待つことをやめさせます。彼らはなぜ自分自身に電話すべきでないのでしょう。彼らはなぜ恐れなければならないのでしょう。あなたは彼らに会話させます。会話を通してあなたは成長するのです。あなたにとって社会構造が失われたように見えるのはいい偶然に思われます。世界を動き回ることは今までよりもずっと簡単に思えます。変化はより一層ゲームのように見えます。あなた自身を改善しましょう。より良くなるだけでなく、よりあなたらしくなるのです。あなたならできます。もしつまずいたら、再び立ち上がればよいのです。でも、もしあなたが他の人々に頼っていたらどうでしょう。電話をする誰かを待っていますか？それはなぜでしょうか？赤色の三角形の周りを離れないでください。他のダイモンがすぐここに来ます。周りを見てください。恐怖のダイモンが見えますか？もしかすると、初めはお互いのことに気づかないかもしれません。でも、あなたたちはメダルの両面のようにつながっているのです。赤色の三角形の上で相手に会いましょう。振り返ってみましょう。あなたは今までに何回人を裏切ったでしょうか？二人のうちでいいのはあなたの方であると思いますか？もしくはお互いにライバルであるでしょうか？正反対のカップルかもしれませんね。おかしなことですが、あなたと過去のあなたの恐怖がバルコニーに一緒に座り、モスコミュールをすすり、何が起きているのか、おしゃべりしているのです。あなたの役割を変える可能性が今あります。あなたたちはお互いにつながっているのです。もしあなたたちが役割を交換したいと思うのなら、オーディオ機器を交換しましょう。では、二人で一緒に先へ進みましょう。まずは、ほんの少しだけ。頭上にある表示を見てください。それから、床の上の三角形を見てください。それは、矢印のように見えます。あなたは、矢印の示す方向とは反対側に向かっています。 この廊下を進むと、地下鉄の駅にたどり着きます。この廊下を降りましょう。廊下の突き当たりにガラスのドアが見えますか？そこへ行ってください。ガラスのドアに着いたら、セントラルパークの地下を出ましょう。小さな庭が目の前に開かれます。まるで世界と世界の間の小さなくぼみのようです。希望と恐怖はペンチの両顎のようなものです。両方が揃って人々に決断をさせ、人生に影響を与えることができるのです。あなたたちの道は再び分かれます。でも少しの間だけです。すぐにあなたたちは二人の人間に出会うでしょう。彼らは重要な状況下にいます。上へ上がる二つの階段が見えますか？左、右の両方にあります。希望の大門。あなたは右側の階段を登ってください。ゆっくりと階段を上がり、世界と世界の間の場所から去りましょう。階段の上まで来たら、右へ曲がり、手すりのところに立ちましょう。何歩か、もう一人の人間の方へ近づきましょう。でも、中央では会わないでください。手すりの方に近づき、そこに立ってください。ここが、すべての物事が集まってくる場所です。ニューヨーク、パリ、日本以外のすべてです。ここで今、場所と時間が結合しています。人々の人生の道のシンプルな交差点です。あなたは、そこにいる二人の人間をすでに見たことがあるかもしれません。そうでなかったにしても、彼らが誰なのかすぐにわかるでしょう。彼らは人生の途中でちょうど出会ったところです。些細な出来事ですが、重要な意味を持っています。彼らは今までに想像していた以上により深くつながっているのです。彼らは日常の生活から抜け出し、二人で新しい生活を始めるでしょうか。それとも離れ離れになるのでしょうか。二人の人間がそれぞれ異なる希望と恐怖の経験をしてきました。どの方向が信頼できますか。彼らはそれぞれあなたかもう一人の大門を選び、アドバイスをもらいます。もし彼らが同じ大門を選んだのなら、彼らはじゃんけんをして決めます。あなたを選んだ人があなたに合図を送ります。あなたを選んだ人のところへ行きましょう。その人の近くに立ってください。ある状況は一瞬のうちに変わります。さあ、あなたは今からあなたを選んだ人にアドバイスをあげましょう。質問はただ一つです。何を恐れているのですか？ その人にアドバイスをしましょう。希望の答えはすでに明らかです。あなたを選んだ人の耳に答えを囁いてください。いいえ、私は何も恐れていません。あなたはどうですか？様々な出来事が起こります。でも、選択をしているのは私たちなのです。そうではありませんか？心に潜む希望と恐怖に参加いただき、ありがとうございました。地図を見て、些細な出来事の美術館の他の面白そうな展示を見つけてくださいね。